ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。現地時間2月7日、石破茂内閣総理大臣は先月米国大統領に就任したドナルド・トランプ大統領と米国ワシントン DC において対面では初めてとなる日米首脳会談を行いました。この会談では拉致問題も取り上げられ、石破総理大臣から拉致問題の即時解決について引き続きの理解と協力を求め、トランプ大統領から全面的な支持を得ました。また両首脳は北朝鮮情勢について認識を共有し、核・ミサイル問題に共に対処する必要性や北朝鮮の完全な非核化に向けた確固たるコミットメントを確認しました。この会談後には日米首脳共同声明が発出されましたが、この声明の中でも北朝鮮について言及されておりますので、該当部分をご紹介いたします。両首脳は北朝鮮の核およびミサイル計画の進展への深刻な懸念およびこれらに対処することの必要性を表明するとともに、北朝鮮の完全な非核化に対する確固たるコミットメントを改めて確認した。日米はまた北朝鮮の悪意のあるサイバー活動や拡大する北朝鮮とロシアとの間の軍事協力を抑止し、これらに対処する必要性を強調した。日米はさらに北朝鮮に対応し、地域の平和と繁栄を堅持する上での日米韓の3カ国パートナーシップの重要性を確認した。日本は拉致問題の即時解決を実現するとの決意を改めて表明し、米国はそれを支持した。また会談後には石破総理大臣とトランプ大統領による共同記者会見が行われました。その際記者からも米政権と北朝鮮との接触再開についての質問がありました。本日はこの共同記者会見における石破総理大臣の北朝鮮及び拉致問題に関する発言をご紹介します。まず冒頭発言における石破総理大臣の発言をお聞きください。
日米両国の国益を相乗的に高め、インド太平洋地域にそして平和と繁栄をもたらすために私たちがなすべきことは何であるか、その答えは自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた力強く揺るぎない日米同盟のさらなる強化である、確信をいたしておるところでございます。トランプ大統領との間では日米同盟の抑止力・対処力を共に高め、日米が直面する地域の戦略的課題に 緊密に連携して向き合っていくことを確認をいたしました。北朝鮮につきましては、日米そして世界にとっての深刻な脅威となっております。核・ミサイル開発への対処の必要性、そして北朝鮮の完全な非核化に向け、日米が連携して取り組んでいくことを確認をいたしました。拉致被害者とそのご家族がご高齢となられる中、私の強い切迫感と決意を大統領に直接お伝えし、拉致問題の即時解決に向けた大統領の力強い支持を改めていただいたところであります。
続いて記者からの、トランプ大統領が北朝鮮との接触を再開し、金正恩委員長と会談を行うことを望むかとの質問に対する石破総理大臣の発言をお聞きください。
かつてベトナムにおいて、あるいはシンガポールにおいて、外周国大統領が、トランプ大統領が金正恩委員長と会談をされたということで、事態はかなり動いたと思っております。その進展はございませんけれども、またトランプ大統領が就任されたことによって、この北朝鮮の問題がさらに解決に向かう、そのためには非核化ということが大前提であります。我が日本国にとっては拉致問題の解決ということでございます。国連安保理決議に合致した形で北朝鮮が行動すること、そしてまた拉致問題、被害者もそうですが、ましてや家族はもっと高齢化をしておるのでありまして、時間的にあまり余裕はございません。合衆国大統領の、トランプ大統領閣下のさらなるお力というものを、私どもとしてはこの問題が日本の問題だということをよく認識をしながら、合衆国大統領の行動に期待をするところは大きいところがございます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
2月15日にドイツのミュンヘンを訪問中の日本、アメリカ、韓国、三国の外相は、外務大臣は、アメリカの新政権の下で初の外相会談というものを開催をいたしました。三国は三国間の揺るぎのないパートナーシップというものを再確認したということになります。外相会談のが終わった後、共同声明が発表されましたが、そこで北朝鮮の脅威に対する対応については、三国の外相は、まず北朝鮮の完全な非核化というものに対する断固たるコミットメントというものを再確認いたしました。また同時に三国の外相は、北朝鮮の核兵器ミサイル計画、サイバー活動、そしてロシアとの軍事協力の強化といったものについて深刻な懸念を表明いたしまして、それらの問題に対して日米韓三国が共に対処する必要性を表明をいたしました。ここで日米韓は足並みを揃えて、北朝鮮に対応するということが再確認されたわけであります。最近アメリカが北朝鮮の完全な非核化というものを諦めているのではないか、北朝鮮を核保有国として認めた上で北朝鮮との取引というものを考えるのではないかと、トランプ政権に対する一種の不信感ということになろうかと思いますが、 まあ、そうした懸念というのが特に韓国ではよく聞かれるということになりますが、まあ、しかし今回のミュンヘンにおける日米韓外相会談でもアメリカは北朝鮮の完全な非核化というものをこれの、まあ、コミットメントを再確認をいたしました。さらに同じ日2月15日に開催をされました G7 の外相会談におきましても、7カ国と、まあ、EU の首脳はですね、まあ、北朝鮮に対して全ての核兵器そして既存の核計画そしてその他の大量破壊兵器そして、弾道ミサイル計画といったものを完全で検証可能かつ不可逆的、元に戻らない形で放棄するということを北朝鮮に求めました。ここにも明確に我々は北朝鮮の完全な非核化を求める要求するアメリカもトランプ政権もそこで歩調を合わせているということがはっきりしたと。トランプ政権も依然として変わらず北朝鮮に非核化完全な非核化を求めているということが明らかになったということになろうかと思います。もちろんとはいえですね、仮に北朝鮮の非核化のプロセスが始まってもそれは相当時間がかかることになる、一挙に非核化が実現するわけではありません。米朝交渉が始まって北朝鮮が非核化に向けた行動を取るというそういう合意ができたとしてもですね、トランプ政権というのは4年間しかない、極めて短い、まあ、再選がないわけですから4年間しかないわけでありまして、そうなりますとその4年間という短い期間に可能なことというのは技術的に考えてまず核計画の凍結や、核実験場、核実験場の解体、そして可能なら一部核兵器の放棄といったものにとどまることになるわけであります。しかしそれはそうした行動というのは北朝鮮の完全な非核化を実現するためには絶対必要な行動でありますので、非核化の実現するには必要なプロセスだと捉えられるということになろうかと思います。我々はトランプ政権が一歩一歩前進するようなやり方で、北朝鮮の核問題に向かうとしてもですね、完全な非核化という目標を維持している限りにおいてはそれを支持して、まあ、支援して北朝鮮がその完全な非核化という約束を守るように、我々も働きかける圧力をかけていくということが重要だということになろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲小坂京子で思い出枕をお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。小坂京子で思い出枕をお聞きいただきました。 北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。